Radio Dialogue。 3月13日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします、はい、さあ、いつもとあれなんか感じが違うなというふうに皆さんお察しかと思うんですけれども、うん、私たち今海外取材に来て、はい、おります。
はい、先日からね、少しずつ海外取材また来月行きますというような話をしてたんですけれども、うん、無事現在はヨーロッパはドイツにおります、
うん、ということで、この音声自体はですね、ドイツに渡航する前に収録したものを皆さんにお届けしております、はい、ね、ちょっとまた改めて皆さんには取材報告をしていきたいと思うんですけれども、まあ、ドイツとイスラエルというテーマでこの配信の中でもこう皆さんにこうお伝えした通りなんですけれども、うん、まあ、私たちも非常にこう問題意識を持っていることとして、はい、やはりホロコーストの加害の歴史を、まあ、少なくともこう、まあ、反省しよう、伝承しようというふうにこう、うん、試みてきたドイツが、いつの間にかそれが何かこうイスラエルが何をしてもこう強く批判できない、
うん、
でそれがイコールこう反ユダヤ主義ってい う, こうレッテルを貼られてしまうのではないかという、まあ、萎縮の中にある、あれ歴史って本当に歴史を反省するってなんだっけっていうところで、まあ、実際にその様々なこう行動を積み重ねている人たちの、まあ、取材を皆さんのところにこう持ち帰りたいなというふうに思っていますので、はい、改めてご報告をしていきたいと思います、はい、
そして今回は、
はい、ということで今回はですね、こちらは3月の7日に収録した音声なんですけれども、テーマ、どうなってるの桐生市の生活保護ということで、うん、群馬県の桐生市でですね、まあ、後ほどまた詳しくは皆さんにこうお伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、驚くべき対応が、うん、こう生活保護のこう担当部署からなされていたということがこう次々とこう発覚していきました、
はい、パラパラとSNS などで見たりもしてましたけどね。
そうなんですよ、なんか生活保護を満額支給しないどころか、なんかもうハローワーク行ったらこう1000円やるみたいな感じで、なんかこう日割りで条件付きでこうそれを支払ってたとか、うん、なんかもういつ預かったのかもわからないようなこう、まあ、受給者当事者のこう方々のこうハンコを大量にこう保管して、他人のハンコ勝手に押しちゃうっていう、こう、うん、他人のハンコを違う人に押しちゃうとか、
まあ、それ自体のこう違法性とかどうなのっていうようなところが気になりますよね、
うん、そうなんですよね、まあ、他にもこう、まあ、窓口で恫喝するとかも、もう違法ですよねっていう、こう対応が次々とこう発覚している中で、何が起きてこれからどんな対応が必要なのかということを、反貧困ネットワーク群馬の代表で司法書士の中道宗弘さんに伺いましたので、後ほどその音声を皆さんにお伝えしていきたいと思います、はい、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、 Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、この時間はですね、はい、いつも、気になるニュースをこうピックアップしているんですけれども、今日ちょっとプレミア配信ということで、まあ、何をこうお話ししようかなというふうに思っていたんですが、うん、先週のテーマにもこう重なりますね。東日本大震災から13年が経った、はい、ということで、まあ、改めてそのお話を皆さんにしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、私自身は神奈川県の横須賀市というところの出身なんですが、はい、ね、佐藤のね、
そうなんです、
両親が当時、はい、岩手県の陸前高田市にこう暮らしていて、
はい、僕はもともと内陸の盛岡の生まれと育ちなんですけれども、うん、まあ、僕が大学に出るタイミングからこう両親がですね、その沿岸部の陸前高田市というところに移り住んでました、
うんうん、これは震災直後にこう感じてきたところなんですけれども、本当に大規模な、本当にたくさんの人たちが亡くなった災害だったので、やっぱりこうそれぞれがこう自分が我慢しなきゃっていう、こう思いが非常にこう、うん、強い人がいるなっていうことは震災直後からこう感じてたんですよね。いや いや、自分はね、こう、家流されてないから、こう、もっ
うん。
と他の人の方が大変だからとか、いや、自分は確かにこう、家族を亡くしてるんだけれど、でも、自分以外にはこう、例えば、もっと多くの人をこう、亡くしてる人がいるから、自分なんて、弱音を吐いちゃいけないみたいなところで、まあ、やっぱりこう、悲しみをこう、押し込める、こう、人たちが本当にこう、たくさんいたなというふうに思うんですよね。でも、これは東日本大震災のこう関係ではなくて、別のこう取材でですね、入江杏さんのこう話を皆さんにね、お伝えしたことがあったかなというふうに思うんですけれども、まあ、世田谷区でですね、妹さんのご家族、妹さん、その夫、そして、まあ、幼かったお子さん2人が、まあ、殺害されてしまうというこう事件に見舞われてしまった方なんですよね。で、入江さんにこうインタビューした時にとってもこう印象的な言葉として、こう悲しみをこう大切にしない社会っていうのは、実は生きることをこう大切にしない社会なんじゃないかっていうこう言葉があって、でもう悲しみっていうものはこう悪いもので、克服すべき課題で、でそれを取り除かなきゃねみたいな、こうまあ風潮がまだまだね、この社会の中ではこう強いですよね。
本当に悲しみに限らず、例えばこう鬱になってしまうだとか、こう何か今一歩踏み出せないってなった時に、こう周りからそれはあなたの弱さなんじゃないのというような言葉がかけられてしまったり、あるいは本当にこういう大規模災害の時はやっぱりこう頑張れとか復興へっていうものすごいこう、まあある意味ポジティブな前向きな言葉ではありますし、それに励まされる方もいるんですけれども、そういう言葉を例えばかけられた僕の父なんかはですね、すごく母を失った後にどんどんどんどんこう衰弱をしていく過程で、頑張れと言われても頑張れてない自分ってダメな人間なんじゃないのかなって、その言葉に苦しんでいた。それ自体は本当に忘れたくないことですし、やっぱり悲しみとの向き合い方っていうのは人それぞれ違うんだっていうところには、改めてこの機会にですね、皆さんと一緒に考えていきたいことでもありますね。
この Dialogue for People のサイトでも佐藤がですね、グリーフケアについてこう書いているんですけれども、グリーフケアって改めて何ですか？
最近少しずつこう耳にする方も増えてきたかなと思うんですけれども、まあグリーフっていうのが英語で悲嘆ですね。悲嘆という意味なんですけど、悲嘆と言われても何ぞやとなってしまうかと思うんですけれども、まあ僕なりの解釈としましては、本当にその人の大切なもの、それは人に限らず場所や思い出だったり、様々な自分の一部だと思えるものを喪失した時にできるその空白ですね。そこをどのようにこう埋めていく、その過程に寄り添っていけるのかというのがグリーフケアなんじゃないのかなと思っています。で、今言葉として空白とか埋めていくっていうことを言いましたけれども、人によってその悲しみとか喪失の感じ方って違いまして、僕は空白というより何かこう重しのように感じるんですよね。その時の悲しみを感じている自分、その時の自分に何かこうギューッと重りが乗っかっているような感覚が今でも続いているというようなものなんですけれども、必ずしもじゃあその重しを外すということがグリーフケアの目的なのかというと、そうではないと思ってるんですね。先ほどの安田の話でもありましたけれども、まあこうした悲しみっていうのが一概に全てネガティブで否定されるものかというと、僕はそうではないと思っていまして、まあこの経験の中から、東日本大震災の母との死別からすると、まあ13年という月日を経ていますけれども、やはりこう時を経るごとにですね、その感じ方、考え方というのは変わっていって、その過程というのは時に本当に苦しくて前に進めないこともありましたけれども、その苦しみは、その悲しみはあなたのものでいいんだよって、そういう言葉かけがあったおかげで今につながってるなと感じます。
本当に東日本大震災が起きた時、今度こそその、まあ、命とこう、そしてこう悲しみ自体をこう大切にできるこう社会にこう変われますかっていうことが、おそらく巨大な問いとしてこう投げかけられたと思うんですよね。で、ところがやっぱりその問い自体がどこか置き去りにされてしまっているのかなというふうに、私自身もやっぱりこう3月を迎えるたびにこう思います。で、今日のテーマはですね、本当にそのもう命を守れている、こう守れる、大切にする当たり前の社会になっているのかというところを、まあ、改めて足元からこう考えていくという、こうテーマです。冒頭でも皆さんにお伝えしましたが、今日のテーマ、どうなってるの群馬市の、失礼しました、桐生市の生活保護ということで、3月7日に反貧困ネットワーク群馬の代表で司法書士の中道宗弘さんにお話を伺った音声を、ここで皆さんにお聞きいただきたいと思います。 改めてよろしくお願いいたしま
はい、よろ
す。
しくお願いします。
さあ、この群馬県の桐生市の生活保護の対応について、特に昨秋の以降ですね、
はい。
本当にいろんな問題が指摘をされていて、本当なの、これ、もうフィクションじゃないのっていうことが、もう次々具体的に明らかになってきたと思うんですけれども、これまで明らかになってきたこと、非常に多岐にわたると思いますけれども、どんなことがこの桐生市の生活保護をめぐって発覚してきたんでしょうか。
これ昨年の私が初めて相談を受けたのが8月なんですね。で、初めて8月に相談を受けたときに、この方は1日1000円ずつしか生活保護費をもらってないと。で、8月の途中から生活保護を受けてるけども、1日1000円でもう生活大変だし、暑いし、大体車っては乗れないので、生活保護の場合、バスに乗って、その後歩いて市役所まで行って、で、1000円ずつもらってますって話聞いて、もちろんそんな冗談とは言えないけど、本当ですかって思ったんですね。
そうですよ。あんまりにもひどいので、
そうで
本当
す
に起
ね。
きてるんですかって思いたくなりますよね。
いや、全くおっしゃる通りで、私は最初に人づてに聞いたときには、全くこれは信用できないというか、嘘じゃないかなと思ったので、一度ご本人とお話をさせてくださいと。ということで、一度ご本人とお電話でお話をして、毎日その1000円ずつ市役所に行ってもらってる。で、その前にハローワークに朝行って、ハローワークで仕事を見つけたっていうことを、ハローワークの職員にハンコを押してもらって、その紙を持って市役所に行くと、1000円、その場で支給される。で、金曜日だと土日分入れて3000円支給される。で、お電話でそういう話を聞いて、ちょっとこれは普通じゃないと。で、その方にお目にかかった時に、確かにその方のメモに1000円、金曜日3000円ってこう書いてあってですね、それにちょっと電気代とか水道代とかが月末に、その金額は支給される。請求書を見せると、そんな額が支給される。っていうことが、はっきりしたので、その方と一緒に10月に窓口まで行って、一体これはどういうことですかと。そうしたら、本人の同意を得て私どもやっておりますので、と簡単にこう対応したもんですから、本人はこの間会ったけど、とてもじゃないけど同意はしてないよと。冗談じゃない、苦しくてたまらないと。そう言ってますけどと。私どもは同意を得てやってると認識してるので、問題はないはずです。というふうに始まりました。
なるほど。どうなんでしょう。ハローワークに行ったら1日1000円やるよっていう、日割りのやり方そのものも不適切ではないかと思うんですけれど、これ1日1000円となると、これ満額を、本来もらえる額を満額支給してなかったという扱いですよね。
この一人暮らしの方なので、この群馬県では各地によって生活保護費っていうのは、支給額は違うんですけども、群馬県桐生市では、一人暮らしの方で、50代後半ですけど、7万1000円ぐらいなんですね。これが生活費です。それプラス家賃が出ます。で、7万1000円だとすると、1日1000円ずつって考えると、せいぜい3万円。電気代や水道代でちょっと加えて、3万5、6千円なんです。3万5、6千円って半額ぐらいしか出てないっていうのは、残りはどうしてるんだと。
そうですよね。
残りは預かってるのか、なんか預かり証とか出てるのか、なんか条件を満たすと、その預かり金が支給されるのか、全く謎だったので、私は最初市役所に電話して教えてくれっつったら、ご本人にしか教えられないと言われて、で、窓口まで行って、本人は同意を得てる。委任状もここにある。と言って委任状を示して、どういうことかっていう質問。これ書面でも質問状ってあらかじめ出してありましたけど、それを見せたところでも、いや、ご本人の同意を得てるし、 ご本人にしか回答できないんだと、こういうふうに言うわけですよ。で、私もさすがにこれは ちょっとね、冗談じゃないと思ったので、ご本人と一緒に窓口まで行って、で、ご本人は、俺は同意なんかしてないと、何度もそう伝えてるだろうというふうに、そこで話して、こんな、まあ、悶着がありましたけども、そこで、今まで払われてない金額が払われたんです。8月の終わり、8月の途中から10月の初めぐらいまでの払われてない金額、それは13万4000ほどありまして、払われた金額より多いぐらいですよね。
そうですよね。
うん。
これ、ご相談を受けられた方以外にも、そうした不適切な支給の仕方だったりですとか、満額支給してないということがこれまで発覚してきましたけれど、さっきおっしゃったことに通じると思うんですけど、これ満額支給してなかったとなると、これ役所の中でその支給してない分のお金、どういう扱いにして、どういうふうに保管されてたのか、そのあたりは何か分かっているんでしょうか。
今まで分かっていることは、市の発表は、これは桐生市のホームページにも載ってますけども、手提げ金庫の中で現金を預かっていたとされてます。なので、まあ、いや、本当かと思ったんですけどね、私、要するに、帳簿上どういう処理がされてるか、例えばそういう、会計書類をこう開示させて、明らかにさせたかったんですけども、それについては、経理上は、要するに、市の会計上は、支給された形になってると。だから支給されてなくて、支給はされてる。7万1000いくらか支給されてる。でも実際にはそのうちの3万何千しか渡してない。残りは金庫の中で預かってます。え？そんなことあるのかっていう気持ちです。このずさんさ、ひどさ。ちょっとそれは驚きましたね。
いや、今のお話を聞いてるだけでも、常軌を逸してるなというふうに思うんですけれども、それ以外にも、驚くべきことが、次々と、明らかになってきましたよね。例えば、これもかなり、衝撃を持って受け止められたと思うんですけれども、ハンコ、これ、生活保護を受けている方の、そのハンコを、大量に、これ、2000本近くというふうに、報じられていますけれど、
そうですね。
この点については、中道さん、いかがでしょう。
もうね、いかがでしょうって聞かれても本当に答えようがない
そう
ぐ
ですよね。
らい、切れる話で。例えばこれ私、何本ですかっていうのは、新聞記者の方が、質問したら正直に1944本預かってます。いつから預かってますか？わからないですと。わからないほど前から預かってますと。これもね、本当に私思いますけども、役所は土日やってないとすると年間200日ぐらい、まあ仮に開いたっていたとして、毎日1本ずつ預かったとして年間200本預かったとすると、1944本預かるのに10年かかるんですよね。バーッと計算すると。で、そんな10年、いや、少なくとも毎日1本預からないだろうし、この7、8年預かってないというので、そうすると、もう二十何年か前とか30年前とかそういう頃から印鑑預かり始めて、それがいつしか1944本たまったと。で、保護を受ける人が、例えば市役所まで行くのはお車なんか持ってないので行くのが大変だから、内部的な書類については預かったハンコを押すっていうのは全くないわけじゃないんですよね。まずその場で印鑑を預けて、で、職員が、こういう書類にハンコを押さなきゃいけないけど、ハンコを押していいですかというふうに確認して、で、本人が同意すれば、押すことについては問題はあまりないです。ただ、まず市の説明だと、いつ誰の印鑑を預かったかすらもうわからないと。少なくともこの7、8年は預かってないと。で、預けた方が生きてるか死んでるかもわからない。そもそも誰かもわからない。っていうことで、勝手にハンコを押すことが常態化してる。 で、それを押しても何の問題もないと思ってるんです。これも、こういうお話で、ああ、なるほど、そうですかという人いないんですよ。
そうですね。いや、ちょっともう理解が追いつかないレベルになっていますし、
そう
そう
で
なん
す。
ですよね。やっぱりその他人のこう印鑑を勝手に別の人にこう押したりっていうこともこう報じられていて、
そうなんです
まあ
よ。
ちょっと、まあ驚愕のことばかりが、まあ発覚をしてきた。まあもしかしたら埋もれているものがまだまだたくさんあるかもしれないというふうに思うと非常にこう恐ろしいんですけれど、まあ
まあ、そうですね。
どうでしょう、こう、それ以外にも、まあ、これは桐生市だけでこう報告されていることではないにしても、まあ、例えばその、まあ、生活保護のこう窓口で、まあ、例えばこう申請書をこう渡さずに家計簿を渡して、これでこう1日800円で生きている人見習ってみたいなことをこう言ってくるとか、あと、まあ、非常にこう担当者のこう高圧的なまあ対応、まあ、暴言といってでいいかもしれないんですけれども、そういった対応などもこう明らかになっていますが、この点については中道さんいかがでしょ
まあ、これは桐生市だけの問題じゃないですけ
う。
どね。まずは桐生市でも、お一人で行って生活保護の申請に至った人はそうそういないんですよ。これもね、本当にいろんなところで有名なんですけども、お一人でお金がない。例えば、70代ぐらいのお年寄りで、年金の額が少ないですと。で、生活が苦しいですと。月7万円ぐらいは支給されるはずなんですね、生活保護だと。年金が少なくて、月3、4万ぐらいしかなければ、生活保護が受けられます。だけど、市役所に行くと、あなたは今まで若い時何してきたんだ。ちゃんと仕事してきたのか、年金かけてきたのか、とこう始まるわけですよ。
説教から入るんですか？
そういうこと、そういうこと。で、私の、一緒に同行した方は、あなたの親はあなたにどういう教育したんだ。亡くなった親御さんのことをね。あなたの親御さんはちゃんとね、将来自分で生きれるような教育をしたのか。っていうようなことを延々と言って、本当にもう二度とあそこは行きたくないと言ってた方もいました。私、その方と一緒に生活保護の申請にね、先日行ってきましたけど、そういうふうに発言した人物に謝罪を求めましたけども、奥の方にいて出てきませんでしたけどね。これは桐生市はよくあります。本当に桐生市だけじゃないけど、桐生市ではこういった対応は日常だったようです。
でも、まあ、生活保護ってやっぱりこう最低限の生活を保障するも、もう人権のこう最後のこう砦にこうなり得るようなものかもしれない。で、その窓口でもうご本人だったりご家族の人間性を否定するようなことを平気で言うわけですか。
そう、平気で言うんですね。DV で逃げてきた女性が、DV で逃げてきた元々のところに家具が置いてある。そうすると DV で逃げてきた元々家に家具が置いてあって、今逃げてきた先には家具がほとんどない。生活の実態がどっちにあるかわからないから、はっきりしない限り申請できないっていう対応もありましたね。これもね、DV で逃げてきたっていうのは、家具なんか持ってこれないんです
そり
よ。
ゃそうですよね。
これは常識で普通はわかるんです。で、DV で逃げてきた、その先は桐生市だし、DV で逃げる元のところも桐生市でしたけどね。そういうふうに逃げてきて、別にどっちに生活の本拠があるかなんて問題じゃないんです。毎日寝泊まりしてるのは逃げてきた先。これはもう明らかに本人がおっしゃってること、そしてそれを調査すればすぐわかるので、で、今住んでるところで生活保護の申請をしてくださいと言えば済む話だけど、本拠がどこにあるかわからない。いずれ家具を取りに行くんでしょ？だからそっちに住むかもしれないね。などと言って、申請を拒む。もうね、いくらでもあるんですよね。お一人で行って、全く同じ話をして、私が一緒に行った時も前回と全く同じ話をして、前回は保護が通らなくて、なんで今回は本当保護が通るんですかっていうふうに質問した方もいました。職員は黙り込みましたけどね。
それはそうですよね。いや、ちょっ
うん。
と あまりにもまあ、被害だったり生活苦の実態と、まあ、窓口の対応がかけ離れているし、まあ、そ
ほ
の DV の専門家でなくても、役所の言ってることがいかに非現実化的かっていうのは分かると思うんですけれども、
そうい ですね。
やあとですね、またちょっと生活保護の話に戻りますけれども、これも報じられているところですが、介護が必要になった方が、この桐生市外の、桐生市の方だったんですけれども、桐生市の市外の介護施設を紹介された。その上で、例えばその市外に転出するとなると、じゃあ、生活保護をその違う自治体に移管しますねっていう手続き取られると思うんですけれど、そうではなくても辞退させたというケースを報じられてます。これは、中道さん、いかがでしょ
これは私、もう9年も近く前ですけども、
う。
この当事者の方からも相談当時受けたし、まあ、その手続きがなされたっていうのはちょっと後で聞きましたけども、確かに間違いなくなされたようです。この事例は本当にひどくて、まあ、報道されてる通りなんです。報道されてるのは大げさだろうと思う方いるかもしれないけど、何一つ事実に間違いないです。本当に食うや食わずでお一人で暮らしてて、体調が悪くて動けない方、近所の方が見かねてですね、やっぱり保護のね、相談に行った方がいいと。で、お子さんにそのことを知らせて、お子さんが相談に行く。それでも全然取り合わない。申請書くれないで家計簿だけ渡す。1日800円で暮らしてる人がいるんだよ、なんてことを言われる。で、病院関係者の方が一緒に、2度ほど一緒に行ったけども、保護の申請に至らない。で、最終的に私がもう9年も前ですけど、一緒に同行して、保護の申請に至ったんですね。で、体調が悪いから施設に入らなきゃいけないと。いうことで、なぜか桐生市内の施設はどこもいっぱいだと向こうは言って、他の市なら空いてます。じゃあ他の市に入ってください。として他の市の施設に入れて、で、なぜか辞退届を書かせた。で、もう本当に言われるがままにするしかないんですよね。お子さんとしては訳が分からなくても一方的に言われる、責められる。で、なぜ保護を受けたか分かるかと。で、それは生活は大変だからですっていうふうに答えると、そうじゃないと、あなたのお父さんの社会性のなさだっていうふうに一方に決めつけて、役所の中で周りに人がいるところで大きい声で言う。で、やっぱりそれはもう言われるがままにしないと、お父様の命はかかってるから。で、結局他の市に行ったから、桐生市では保護が受けられないから、ここで辞退届に書いてくださいと言われて、それを書いた。
とにかく出てってくれりゃいいや、みたいな、そういう対応ですよね。
そうです。だから保護を受ける人はどんどん減らしたいんですよ。職員の数はどんどん減らしたので、職員が大変だろうということで減らしてるのか、財政的に大変だから減らしてるのか、ただ財政つっても国から4分の3出てるお金ですから、こんなにね、市は大変だってこともないと思います。
いや、今の話、あれ、私今、いわゆる反社会勢力の話をしてるんだろうかっていうふうに聞き間違えてしまうぐらい、これ役所の対応なんだっけっていうふうにちょっと頭がクラクラするんですけれど、どうでしょう、これ、もう、さっきのまあ、生活保護の申請書を渡さない、暴言を吐く、とうとう、犯行のことだったりですか、満額支給しないとか、いろんなことが発覚する中で、これ、どうでしょう、違法性はないのか、その違法性の認識って、市にあるのかだったり、その点についてはどうなんでしょうか。
私の考えは全部違法だと思いますけど、まず最初の1日1000円ずつの方にしても、他にも1週間に7000円の方も、2週間に1万4000円ずつ渡される方もいます。全額支給しないのは、これは最低限度の生活を国が決めて、桐生市では生活扶助費7万1000いくらと決めてるのに、全額渡さない。これだけでも違法です。 だけども市の方は違法であると認めたことは今まで一度もないですね。そ
な
の
るほど。
分割して全額支給しなかった、これを違法だとは認めない。それから窓口でそんな大きな声は出した覚えがない。
おう。
それから、申請書渡してくれと言われれば当然渡したけども、本人がそこまで申請はしなかったっていうふうに全て回答しています。
申請書を受け取らなかったのは本人のこう意思である。で、こう、まあ、例えば大声を出したっていうのは自分たちはやってない、嘘をついているだろうみたいな、まあ、そういう態度なわけですけれど、
そうですね。
まあ、さっきのその、まあ、もう出ていってほしいんだろうかみたいな話にも通じると思うんですけれども、先ほど少しご指摘いただいた通り、とにかく、まあ、桐生市としてはそのもう生活保護を受けている世帯を減らしたいんじゃないかと。で、実際そのどうなんでしょう、その桐生市でこう受給人数だったり、まあ、人口あたりのこう受給者の割合だったり、これはやっぱりこう明らかに減っているというのは数字でも見て取れるものなんでしょうか。
そうですね。数字では本当に大幅に減ってまして、
うん。
2011年度は1163人保護を受けてる方いましたけども、2022年度、直近の調査だと、2022年度は547人なので、
お、激減。はい。
半分以下に減っ
そう
て
で
る。
すね。
だから、こんなに減らしたところっていうのはそうそうないんですよね。
はいはい。
リーマンショックの頃に保護の申請は増えました。で、その後は少し減りましたけども、コロナ禍の時に保護の申請数というのは全国的には増えた。今も増え続けてます。で、群馬県内でも他の市では、おおむね申請件数は横ばいから増えていくんですけども、桐生市はまでこう大幅に半減してると。桐生市ほど減った自治体というのはそうはないです。
これ、その、まあ、明らかに異様な減り方なわけですけれど、これ桐生市としては、自治体としてはこれ、なんで減ってるのか、どういう説明をされてるんでしょう、これ。
桐生市の説明は一環として、
はい。
で、保護を受けている人は高齢者が多いので、高齢者が亡くなっていきましたっ
すご
てい
い
う、
勢いで、は
そう。
い。
だから、高齢者がダーって亡くなっていく。まあ、もちろん高齢者亡くなっていきますけども、新たに保護を申請する人が増えていくわけだから、全体としてものすごい減るっていうことは普通どこの市でもないんですよ。桐生市の説明は、受給者が亡くなっていきました。これが説明です。これだけです。だから、申請してる数がなぜ少ないのか、あるいは申請して、却下だとか、取り下げだとか、途中で辞退だとか、そういった数が多いのに、その多い理由について説明することは全くないです。
この明らかにこう人数が激減していることに対するその、まあ、言い分っていうのも非常にこう不自然ですけれど、どうでしょう、これまでこう説明していただいたこう一連のケース、まあ、ハンコだったり満額支給してない日割り、もうパワハラ的なこう対応だったり、まあ、そうしたこう発覚したこう数々について、桐生市としては、まあ、担当の、部署と言ってもいいのかもしれないですけれど、何かこう具体的なこう説明をしたりですとか、あるいはその、まあ、具体的な対処はこれまでしてきたんでしょうか。
これが発覚したのは昨年の11月に、まあ、私所属している群馬司法書士会の方で文書を出して、の方にこれを要請したわけですけども、その後12月の18日に市の方は、まあ、今までの不適切だという、私からすれば違法ですけども、そういった点については説明をして、まあ、私どもは問題にした事案を、3つの事案がありまして、その事案については、こういった経緯で、こういった不適切がありました。ということをホームページの方で発表してます。ただ発表してますけども、まあ、確かにその本人にも謝罪をしたりとか、あるいは全額支給してなかった、市の方が預かってた公費は、まあ、渡しましたとか、いろいろ書いてありますけども、この説明だけでは全く納得できない。本人が同意したから全額渡さなかった。まあ、本人とこちらの 間に認識のずれがあった。あと、こちらとしては適切な対応をしたという記憶だったけども、本人の方にそれが伝わらなかった、などというようなことが、つまざま書いてあります。でも、これはどう考えてもですね、全額渡さないとか、あるいはその最初に申請を拒んだり、あるいは申請してから保護費を渡すまで50日もかかったり、ですね、これも本当に信じられない案件があるんですけども、
2ヶ月近くですか？待たされるんですか？
そうですね。で、役所の方は本人が来るの待ってました。でね、何言ってるんだろうなってやっぱり思うんですよ、そういうの聞くたびにね。来ると聞いてましたから、来るのを待ってました。で、50日近く経って来ないので電話させていただきました。だからそうじゃないんですよね、やっぱり。感覚が全くずれてるんです。自分たちは違法だとかいう認識は何らないんですよ。で、それは公務員っていうのが皆さん全員そうだと私は言わないんだけども、日常的にこれが当たり前だと、継続してやってる業務が、実はいつしか不適切だったり、違法になっていたりっていうことはあり得ることです。で、それは市民から指摘されればそれを正さなきゃいけないし、で、例えばこの生活保護の問題なら、市でやってることを県が監査して、で、不適切なところは正さなきゃいけない。あるいは厚生労働省が関わって、厚生労働省の査察なりをして、正さなきゃいけない。ただそういったことを今まで県は何をやってきたのかなって私は思いますね。もう何年も前から大幅な減り方もしてるし、問題事案を市議会議員なんかが告発してるのに、何ら改善されなかった。市の説明はホームページをご覧いただければ分かりますが、これ読んで納得できる方いないと思います。
や、本当に中道さんたちが関わったその個別の事案が非常に特異だったケースではなく、本当に長年にわたって構造的に、しかもエスカレートしていくような形で繰り返されてきた問題という意味では、これも市がホームページにちょろっと載せて終わりではなくって、やっぱりその第三者委員会のような形でもう徹底的に根本問題に切り込んでいく、いわゆる膿を出し切るですよね、が必要だと思うんですけれど、この点については何か進んでいるんでしょうか。
当初の市の発表だと、昨年12月、市長が記者会見した席では、今年1月に第三者委員会で組織して調査するんだと。で、それまで内部調査もいたしますという話ですから、昨年12月から内部調査は始まっていて、今年1月に、第三者委員会ができるという予定だったと。で、これまで内部調査の結果の中間報告などは、ただの一度もないです。それから、今年1月に、組織されるはずだった第三者委員会は、今3月の初めですけども、未だにできてないですね。で、これもですね、いつ作る気があるのか、今、人選してます、人選してますと。1月の末日に私どもが問い合わせた。1月31日に問い合わせたら、第三者委員会設置要項っていう紙をペラッと渡されて、1枚紙。で、第三者委員会は以下の通り設置する。っていうんで、設置要項がちょっと書いてありましたけども、その時には委員は4名以内とするとか、どこか学者とか、行政経験者とか弁護士とか、そういうところから選ぶとかっていうことはただ書いてあっただけで、今、人選中ですっていうのを2月中ずっと言ってて、まだ人選中のようですけども。
検討に検討を重ね、
そうですね、だから。
でも1月中に第三者委員会を立ち上げるが、まさか要項だけを制定するだとは思わないですよ
そう
ね。
なんですね。私は要項は昨年中に作ろうと思えば簡単に作れた話だし、その人選というのは、例えば弁護士会なら弁護士会に人選をお願いする。社会福祉なら社会福祉会に、人選をお願いする。で、学者であれば県内の、あるいは県外の大学等に それは紹介かと。
うんうん。
で、そんなに大変な話じゃないと思います
そうで
ね。
すね。
だからそれが今もできないでいる。で、だんだんこういったことを関心が皆さん失われてくるかもしれないし、忘れてきてほとぼりが冷めれば、またただ元に戻るだろうといいうふうに
や、
しかね、ちょっと思えないところはあるんですよ。
そうですね、本当にこう忘れられるのをこう待っているかのような態度ですけれど、一方でこれ、県によるその特別監査がこう続いているということを報じられていますが、県としてももっと早く具体的な答え書ができたはずだろうということもこうあると思うんですけれども、それも含めて、第三者委員会のこう早急なこう設置というのはこうまず必須だとしても、こう今後桐生市としてはこう自治体としてはこうどういう対応を取るべきだというふうに中道さん考えていらっしゃいますか？
私はまず今までの起きた事案について、これはもう第三者委員会の調査にただ委ねるんでなくして、自分たちもですね、すべての資料を出した上で、自分たちの内部調査をしてるんであれば、その結果をしっかりと中間報告をしながら、違法であったかどうかということを、まあ、これ主にね、調査すべきだと思うんですね。自分たちがやってたことはいつしか違法だったんじゃないか。っていうふうに違法性があったかどうかを明確にまずに、調査をした上で、今その窓口に行ってですね、申請をしようとすると、前よりも少し対応が優しいんですけどね。
問題
は
が
い。
発覚した後だからっていうことなんですか
そうですね。
ね。
毎日のように相当数の抗議の電話があったようなので、
ええ。
今少し対応が優しくなってますけども、
はい。
彼らとしてはですね、困難なケースもあると思うんです。例えばお金を管理しなきゃいけないっていうふうに彼らがなぜ思い始めたのか、依存症などであっという間にお金を使ってしまうような人が仮にいたとすれば、そういった方は依存症の対応を、まあ、医学的に、あるいは福祉的にしなきゃいけないので、困難なケースが生じたら、法律専門家とか福祉の専門家だとかと連携しながら、適切な対応を取ればいいんですね。彼らにはそういうふうに外部とちゃんと連携しようっていうところがあまりないんです。それともう一つは、やはり職員がですね、何が正しい対応か、何が誤った対応か、厚生労働省ではこの点にどう言ってるか、こういったことをちゃんと研修を受けながら学ぶ必要がありますね。だから私は今までの案件は、まず市民からですね、広く調査して、相談に行ったけど追い返されたとか、保護の申請をしたけど取り下げを求められたとか、そういった案件は徹底的に市民からまず調査をする。で、市民からの調査を自分たちもちゃんとした上で、その一つ一つの事例を第三者を交えて検証する。で、違法な対応というのはなぜ起きたのかということをしっかりと認識、把握した上で、今後は困難なケースは民間の法律専門家や福祉の専門家なんかと連携しながらですね、チームを組んで対応する。それと職員についてはしっかりとした研修を定期的に行って、自分たちの行為が違法にならないかどうか、これを常にチェックする必要があると思います。まあそういったことをやっていればですね、こういったことはね、起きないんですよ。で、他の市でも、もちろんいくらかの問題はあるんだけども、全額渡さないなんていうことは、ちょっと考えられないことです。もう本当に恫喝するのもそうだけども、あるいは申請を拒むような対応もそうだけども、保護を受けてるに全額もらってない。市が預かってる。でも市の経理上は全額渡したことになってる。なんてことは、普通は起きちゃいけないことなんですよね。
本当に前代未聞と言ってもこういいかもしれないですけれど、やはりそれをこうなあなあにして、またほとぼりが冷めましたね、世間のこう関心離れましたね、じゃあ元に戻っていいやっていうふうにこう、させないために、こう今ちゃんとこう根本部分にこう切り込むということがもう不可欠だと思うんですが、
そうですね。
一方でどうでしょう、先ほどの例えばその まあ、窓口でこう申請させないみたいな、いわゆるこう水際作戦ですよね。で、これはもう桐生市にこう限らずこう起きてきたことというのはこう、先ほど中道さんもこうおっしゃった通りだと思うんですけれども、それを踏まえると、まあ、もう特段こう桐生市の答えようがひどかったというのもこうあると思うんですけれども、もっと大きな枠組みで見たときに、こうまあ、生活保護、こう最低限のこう生活を保障するという、こう、まあ、そこの仕組みだったりですとか、まあ、そこに充てられる予算や人員かもしれないですけれど、今後どういう、こう改革が必要なのかっていう点については、最後に中道さん、いかがでしょう。
そうですね。市の職員、桐生に限らず、他の市でもそうですけども、生活保護の担当の職員は、本音を聞いてみると、これは国が直接やってくれないかなっていう方いるんですよね。我々はその国から委託されて、こういったことをやってるけども、本来国が直接やってくれないかななんていうふうに本音言う方もいるんですよ。私でも国が直接やるって現実にできるかできないかともかく、市の職員はですね、もちろん人員が少なくて、1人当たり100人ぐらいの保護の受給者を抱えてる、100人とか150人とか。で、本当にその窓口対応でも疲れ果ててるような方もいらっしゃるし、だけども、まあ人員をね、ちゃんとやっぱり増やしていくというのは一つ、まず必要であるということと、職員がしっかり研修を受けて、教育を受けて、自分たちのやってることが違法でないかどうかを確認するというのも必要だし、私はあとそのですね、生活保護の仕組みそのものもちょっと考えなきゃいけないのは、手持ちのお金が本当に2万だ、3万円だとかにならない限り、申請ができないような状況だったり、
そうですよね。もうギリギリ、もう生きられないっていうところまで追い詰められないと、受給資格といいますか、まあ、申請できないっていう、こう、まあ、構造になってますよね。
そう、まあ、やっぱりそこは法律を変えた方がいいと思うんですね。まあ、
うん。
例えば10万円、20万円ぐらい持ってて、でも仕事が今ありませんと。
はい。
生活が来月どうなるかわからないと。今10万円ぐらいはある。20万円ぐらいはある。でも来月の今頃、再来月の今頃はわからないって時に、あらかじめやっぱり受けられるような仕組みが必要なんじゃないかなと思いますね。それと生活はギリギリやれるけど、病院代がないっていうような人を、これは医療だけは無料で受けられるようにするとかね。あともう一つは、これはもう東京と都市部とで全く違うんですけども、例えばその桐生市もそうだし、私がいる伊勢崎市ってとこもそうですけども、自動車がないと全く生活ができない場所です。
でも贅沢品のような位置づけになっ
そう。
てますよね。
そうですね。私は日常的な生活の足として自動車を生活保護の方が持つことは、やっぱりもうちょっとこう要件をね、緩くして認めなきゃいけないと思いますね。そうじゃないと、車上生活を選ぶ人もいるぐらいです。地方に行くと大きな道の駅っていうのがあって、その広い駐車場の一角で生活してる人いるんですよね。アパート代はもう払えない。でも車がないと暮らせないから、車の中で寝泊まりしてる。で、ギリギリの生活をしてる。こういった方はね、やっぱり健康でもなきゃ文化的でもないですよ。生活の水準としてね。やっぱりそういった方が自動車を手放さなくても生活を受けられるように、生活ができるように、生活を受けられるように、国の仕組みを変えた方がいいと思いますね。だから単なる生活保護っていうような、本当に最後の最後にこれしかないんじゃなく、もう少し間口を広げて、あるいはその要件を緩やかにするなり、広い意味では生活保護じゃなくて、生活を保障するという大きな枠組みの法律を作って、こういった場合は家賃だけ出ますとか、こういった場合は医療だけ無料で受けられますとか、生活費がないときには、いくらか手持ちのお金があっても受けれますとかね。変えていくことが必要だと思います。
まあ、その大きな枠組みをどうしていくのかという、こう議論もやはり待ったなしでこう進めていくべきですし、でそ
そう
してやはりこう桐生市がこうほとぼりを、まあ、冷めさせないということですよね。それにはやはり、まあ、市民からのこう目というのがこう まあ、関心というものが不可欠になっていくと思いますので、引き続き私も注視していきたいと思います。
そうですね。このケースは、
は
最
い。
悪、本当にひどかったケースですけども、今、生まれ変わってね、例えば本当に制度を改革するきっかけになるかもしれないし、あとはその困難なケースが生じたら、民間の専門家なんかと一緒に解決するっていう、そういうチームを作れるかもしれないし、ある意味ではチャンスかもしれないんです。そういう意味で、やっぱり我々、外部の専門家も取り組まなきゃいけないと思いますね。
本当に、まあ、それを具体的な変化としてどういうふうに落とし込んでいくのか、それも含めて私たちも見ていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
中道さん、ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
さあ、途中ですね、私、みたいな、もう本当にね、反射的に出ちゃった
はい。
声だったん
まあ、
です すけ
べ
ど。
て驚愕の事実というか、事実なの？と思ってしまうようなことのオンパレードでしたからね。
まあ、さすがにこれが他の自治体で横行しているとは思いたくないですけれども、でもやっぱりこの桐生市の生活保護の、不適切な対応、違法というふうに言った方がいいですよねっていう対応も、本当にいつから始まったのっていうぐらい綿々と続いてきたんではないかということが今まさに指摘されているところで、となると、他の自治体でもちゃんと点検をすべきことなのかもしれないですよね。
まあ、点検のその機能が備わっていないということですよね。
そうなんですよね。この配信の中でも生活保護のことについては何度もお伝えしてきたところなんですけれども、やっぱり生活保護を恥であるというふうに思い込まされてしまうような社会がそもそもあって、で窓口に来るっていうことがものすごい勇気のいる社会になってしまっているわけですよね。それ自体が不当ですし、ね、やっぱり政治家たちの生活保護バッシングなんかもものすごく大きな声で響きましたしね。でもやっとの思いで窓口に来た人たちの心をポッキリ折ってしまうような対応で、これってやっぱり命を踏みにじっている対応だなというふうに思いますし、これ桐生市のこと、個別的な問題というふうに単に切り離すのではなくって、で、最後に中道さんからのお話もありましたけれども、ちゃんと仕組みを変えていきましょうよっていうところからね、私たちの足元の問題、身近な問題、隣り合う問題として考えていきたいですし、この配信の中でも発信は続けていきたいなというふうに思っています。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後のそのお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週3月20日水曜日の放送なんですが、3月20日といえばイラクに米軍が侵攻した日ですね。2003年でした。あれから21年という月日が経つんですけれども、イラク戦争の前にですね、そもそも、アメリカでの同時多発テロがあり、でテロ対策という名のもと、いろんな人権侵害が繰り返されてきたということがありました。ということで、来週3月20日のテーマは「グアンタナモから考える収容と人権」です。このグアンタナモの、アメリカの海軍の基地ですね。で、ここで例えばテロの容疑者だというふうに容疑をかけられた人たちが、この収容施設に閉じ込められて、ひどい虐待を受けていた、それが常態化していたということが、その発覚するわけなんですよね。で、このグアンタナモに不当拘束されて、もう14年間ですね、不当拘束された後に、容疑が晴れて釈放された、南、あの北東 失礼しました。北西アフリカモーリタニアのこうご出身のモハメド・スラヒさんにオンラインでお話をこう伺いました。スラヒさんはですね、いろんなこう手記なんかもこう書かれていて、それ日本語でも刊行されているんですけれども、まあ、手錠でこう宙吊りにされたりですとか、もう冷たい部屋でこう、もうそれこそもうほぼ一日ですよね。同じ姿勢をこう取ってろっていうふうにこう強要されたりですとか、例えばその性的なこう虐待をこう受けたりですとかっていうことを延々と繰り返されてきたという、
拷
こう
問ですよね。
そうなんですよね。で、これって果たして過去の外国の遠い話なの？っていう、そういう観点からも皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤圭でした。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。